はようございます。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしています、下地七重の晩御飾。パーソナリティの下地七重さんがですね、本日は、欠席ということで、アシスタントの比嘉が、本日はお届けしていきたいと思います。ちょっと本日ですね、僕喉の調子の方が万全ではなくて、たまにちょっと咳込む、場面があると思うんですけれども、すいません、ご了承ください。この番組は YouTube、ツイキャスで でも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube、ツイキャスでも、FM 那覇と検索して番組にご参加ください。生放送への感想コメントも、お待ちしております。早速ジュンジュンさんが晩御飾とコメントいただきました。ありがとうございます。インスタグラムアカウント下地七重の晩御飾ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけますので、ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、カナサンデンタルオロククリニック、馬かもん酒場龍神、南西空調設備株式会社の提供でお送りいたします。はい、ということでですね、本日はなんとピンチヒッターで立花さゆりさんにご参加いただけることになりました。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。先週ですね、はい、今日出ていただけませんかって、うん、来週の放送出ていただけませんかというふうに、はい、お願いさせていただいて、
いやいやいや、
ご快諾をいただきました。はい、ありがとうございます。
田村さん、私でいいんでしょうか。
いや、もう、ね、こんなに心強いピチッタはいない、これ以上いないという立花さんなんですけれども、
でもないです。この、ね、番組からを壊さないように、
いやいや、
努めますので、
ありがとうございます。はい、本当にね、
とんでもないです。よろしくお願いします。
立花さんというのは、うん、まあ、僕ははい、モーニング那覇で、うん、勤められてる姿を初めて拝見して、うん、立花さんという存在を知ったんですけれども、うん、はい、この、晩御飾の番組もう4年ぐらいになると、うん、4年になるかな、うん、もうちょっとまあ短いと思うんですけど、うん、このモーニング那覇、はい、立花さんが勤められて、もうどのぐらいになるんですか。
ですね、モーニング那覇ができたっていうかね、番組ができた時からいたんですね。はい、おそらく2018年だったかな、3月9日、うん、か1回目の放送だったと思います。
8年ぐらい、
6年ぐらいですかね。
すごいですね。
いやいやいや、気づけばっていうねところなんですけれどもね。
あ、じゃあこの
早いな、
モーニング那覇も、うん、まあ、6年ぐらいの、うん、はい、始まったのは6年前ぐらいからだったんですね。
う
ん、
そうですよね。
もっと一応前からあるのかなと思ってたんですけど、うん、
はい、
うん、
この FM 那覇がこの今の、はい、場所に来て半年かな、そのぐらいで、うん、はい、 できてますからね、はい、当時の奈良社長が朝の番組を作りたい、うん、でそしてできれば若い女性キャスターで埋めたい、はいはい、っていうことを言ってたんですよ、うん、でさゆりさんすいません、一曜日持ってもらえませんかっていうような声掛けがあって、いやいや奈良社長の私決して20代ではないですとそれでもいいですかっていうことだったので、OK だったので、
はい、
はい、
さすごい
この、ま
あ、月曜日から金曜日まで、うん、日替わりでパーソナリティの方いらっしゃると思うんですけれども、
うん、
この方々みんなこの、はい、まあ、なんですか、最初からこのメンバーで固まってたんですか、うん、それともちょっとまあメンバー代わりもあり、うん、
だいぶありましたね、今思えば、うん、
じゃあ結構じゃあもう立花さんが、うん、
最初からいる
唯一ですか。
唯一ですね。
あ、そうなんですね。じゃあ月から月、火、はい、水、金、
金
の方々は、
うん、はメンバー変わったりとかね、しながらいましたね。それぞれやはりライフステージが変わってくるとね、
はいはい、
なかなかこう継続できなかったりっていうところがあったんですけども、はい、ね、いますね。もうごめんなさいって感じ。
いやいやいや、何を。
申し訳ない。
コメントいただいてます。
はい、
うん、以前は首里の池の旗だったから、うんうん、そこからね、移動したんだねっていうところと、うんうんうん、
FM 那覇がね、
うん、あ、ジュンジュンさん相当変わってるよってメンバー、
はい、すごい
すごい最初から聞いてるのかな、ジュンジュンさん
ねえ、
うん、
そうですそうです、うん、最初はこう定着しなかったんですけどね。
あ、そうなんですね、うんうん、この月から金ある中で、うんうん、はい、ゲストの方をお招きしてクロストークしてる、うん、はい、っていうのは、まあ、木曜日のこの立花さんの回だけかなと思うんですけど、
そうですね、
毎週このゲストの方を招待するっていうのは大変じゃないですか、うん、
そうですよね。言うてその小市さんもね、
はい、
いろんな方とおつなぐね、つながりがあるっていうふうに感じてますけど、
もう僕は必死に前日とかもうあったりもするので、ゲストの方々には大変
そうですか、
はい、ご迷惑をおかけしながらなんですけれども、うん、
でもすごいですよね。私よりゲストの数が多いじゃないですか。
いやいやいや、全然そんなことないです、ね、だから立花さんのこの毎週ゲストの方を、うん、お呼びして深く話を聞いていくっていうのは、うん、すごく興味深いところがあるので、うん、
はい、
そこの心がけの部分であったりとかをせっかくなので今日お話聞けたらなと思ってたので。
そうですか。いや、この番組タイトルに下地七重の番見かせって書いてるので、
はい、
七重さんのこと話そうかなと思ってたんで。
もう七重さんからは今日はもう、比嘉浩一の番見かせにしていいよってちゃんと許可をもらってきたので。
そうですか、
はい、
七重さん裏話でもしようかなと思って
ぜひそれも
私はね、この、うん、本当に週に1回朝のタイミングでしかこう、うん、おはようということで、ね、よろしくねっていうことしか言えないんですけどね、うん、いつも明るくて元気いっぱい、
はい、
七重さんがこうスタジオ入るだけでね、華やかになる、
あ、空気が
変わると私は感じています、うん、ただ七重さんすごくギリギリにもう涼しい顔して入ってくるので、はあ、大物違いなって
そうなんですよ、
はい、感じてます、うん、そしてね、高一高ちゃんっていうこうね、なんかこうオフレコの時のっていうねことあるんですけれども、はい、ね、そんなこんなで私が務めさせていただいて大変申し訳ないです。七重さんの声がね、楽しみにしてた方は多くいらっしゃると思いますけれども、高一さんとのトークで
ありがとうございま す,
います
もう願ったり叶ったりです、はい、コメントもじゅんじゅんさんからいただいているので、もうそれが
本当にね、はい、も
うリスナーの方々の声なので、
うん、本当本当に
ぜひよろしくお願いします。
ジュンジュンさんほら、
はい、
マイコプラズマ肺炎かって心配してるよほら。
まあ肺炎ではないんですけど、ちょっと先週から調子が悪くて喉の、
ね、
ちょっと治ってきた方なんですけど、
そうなんだ、
まだちょっと喋り続けるとコホンってね咳が出ちゃうので、うん、申し訳ないですけどお付き合いください。
はい、
はい、ということで、うん、ちょっと橘さんのですね、うん、まあ、授業のお話もお伺いしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
うん、フルボイスという会社の方をされていて、こちらの方もですね、うん、まあ、ホームページの方を拝見させていただいたんです、
はい、ありがとうございます。
すっごく綺麗なホームページですね。よく褒められませんか、あのホームページ
綺麗に作っていただいて、最初見てびっくりしましたね、はい、なんで私がこんなに出てるんだと思って、
うん、すごいなんかもう見やすくて、はい、なんか色とかなんか字体とかもすごくまとまっていて、どなたが誰が作ったんだろうこのホームページやっぱりすごいな、立花さんの人脈はと思うぐらい、
主政クラブの、はい、会員の方に作っていただきました。
すごく綺麗なホームページで、もう気づいたら最後まで読んでました。
あ、そうなんですか 恥ずかしくてしょうがない、
いやいやいやいや、
とこあるんですけどね、ありがとうございます、ご覧いただいて、
すごく素敵でしたよ、このスクール、はい、ホームページの中で、うん、スクール授業、うん、そして企業向け研修、はい、e-learning 講座、うん、司会授業、メディアサポート授業というふうに記載があったんですけれども、はい、このスクール授業っていうのは、うん、はい、どういったあの内容でされているんですか、うん、
はい、スクール授業ではですね、いわゆる、まあ、人前で話す機会がある方、うんうん、に向けてこうコーチをするというかトレーニングをするということを行っております。で、私が大体いらっしゃる方って経営者の方とか事業主の方なんですね、うん、例えば株主総会で人前で話さなくちゃいけないんだとか、
なるほど、
で、今度社長になる予定があるので従業員スタッフの前でどういうふうに喋ったらいいのか、
うん、
あとは政治家の方で、街頭演説をするであったり、はいはい、そういった、まあ、話し方ですね、うん、実は話し方って私たちって習ったことってないんですよね。
確かに
声の出し方、発声練習だったり、うん、話の組み立てっていうのはこう習う機会なかったんですね、うん、よっぽど放送部にいたとか、はい、アナウンサーを目指していたっていうね、七重さんもそうなんですけども方であればこう発声の基本だったり、うん、声の出し方って習うんですけどね、やっぱり機会がないままいらっしゃる、
ね、確かにそうですね。
なので不安は当たり前なんですよ、うん、専門なら専門でお仕事しているのでやったことないだけっていうところです、うん、なので、まあ、こうしたらうまく話せますよっていうところをお伝えしています、うん、それが話し方教室です、ね、
はい、確かになんか人に伝わる話し方っていうのがありますもんね、自分が話したいように話すだけじゃダメっていうところが、ね
うん、
あるの で、
そうですよ、ね、
人前に急に立つことになったりとかして、はい、これってなんか取ってつけた技術とかだけじゃやっぱりダメなんですか、
う
んうん、少し、
まあ、
期間どのぐらいの期間をこの学びの時間に当てれば人前で、まあ、人に伝わる話し方が習得できるものなんですか、うんうん、まあ、個人差があるとは思うんですけど、
そうですね、個人差がありますね、そうですね、私のスクールでは、まあ、3ヶ月かもしくはもう長い方で5ヶ月半年というふうにお付き合いをしていただいております。
すごい、
うん、というのはですね、本当に小市さんおっしゃったように取ってつけたようにはできないんですね、もう筋トレと一緒なんですよ、
うん
鍛えなくちゃいけない、
わかりやすい、うん、
筋トレと一緒です。でその前の3つステップが、私は3つのステップって呼んでるんですけども、
はい、
まずステップ1がなぜ話すのかとか、うん、何を話すのか、誰に話すのか、どういう思いで話すのかっていうと、うん、一旦整理しましょうっていうところですね、うんうんうん、いきなり喋るではなくて一旦整理するということをお伝えしています、うん、でステップ2で話の組み立て方のフレームっていうのがあります、うん、このフレームにポンポンポンって当てはめて、うん、原稿の中に当てはめて、でその順番で話すと伝わりやすいよっていうフレームをお伝えします、うん、でこのフレームに慣れる、うん、何回も何回も
いろんな繰り返し、
うん、別な項目でいろんな、うん、テーマを当てはめて、うん、そしてこう前の話す練習をしていく、うん、で最後にテクニックですね。
なるほど、うん、最後に来るんですね、テクニックは。
最後なんですよ。そう、当初私がこの話し方教室した時はですね、うん、テクニックを教えてたんですけど、はい、いやどうにもなんか違うな、
ほう、
なんかこう腑に落ちないなっていうところがあったんですよね、うん、そしたらその方のもう掘り下げていけばメンタル、
うん、
やっぱり緊張するとかありますよね、うん、でその緊張一体どこから来るのかとかっていうところ、うん、まあ、一人一人違うんですよね。それを、まあ、コーチとして、うん、どこがこう、課題になってるかなとか、どこが壁になってるかなっていうところをお話の中から紐解いて、うん、今ご本人にハッと気づいていただいて、
は
あ、あ、そこが原因かとかっていうところ、そこの壁を一緒にじゃあ越えようねっていうことで、
人によってじゃあやっぱり違うんですね、
うん、
このメンタルってなると
違いますね。人前でこうドキドキするけどでもいけるよっていう人と、もう本当にもう無理です、
声が出なくなるとかもレベルもあるんですよね。
ありますからね、一人一人見てますね、
はあ、
出ないとね上達しないの。
じゃあもう、うん、ただなんか、うん、話し方を教えるっては言ってますけど、うん、なんか一人一人とちゃんと向き合って、
う
ん、
そうですね、
一人一人によってね、うん、教え方変えたりとかする、
うん、そうですよね、
結構なんか難しそうな、
うん、いやもうコーチングの領域に入ってくるなっていう気がしますね。
そうなんだ、
うん、逆に言えばそこまでこう掘り下げていけば、うん、あそうだねってご自身でやっぱり気づくのでね、うん、そこから自信を持っていくとか、う
ん、だからかなんか今すごくなんかストンと落ちたのが、うん
はい、
そのフルボイスさんのこの、うん、 ホームページで、はい、話すスキルを一生の財産にっていうのが書いてあったんですよ。だからその、まあ、輝く人生を歩むあなたをサポートって書いてて、うん、まあ、一生の財産っていうのはこのメンタル、ね、うん、人前で話すちょっとねメンタルブロックっていうか、うんうん、そういったところを乗り越えるっていうところでやっぱり一生の財産になるんだと思って、すごく今そこがなんかストーンとなって、あ、
よかったです、
素敵なお仕事だなと思ったんですけど、
う
ん、
あ、そうなんですね。こういう方いらっしゃいます。うんと試験に、ね、トライしたんですけども、うん、もう面接ですごく緊張しちゃって、
はいはい、
でいい線まで行ったんだけれども惜しくも残念な、合格しなかったという方いらっしゃいます、うん、でそこでやはりこの緊張を、ね、どうにかできませんかというようなことで、うんうん、今向き合っているところですね、その方はね。
なるほど、やっぱり緊張って難しいですもんね、うん、なんかどうにかしようと思ってどうにかできないのが緊張
本当に
ですよね、
うん、ね、まあ、ということを行っております。
なるほどですね、はい、ジュンジュンさんも未だに人前でうまく話せないですよ、うん、とこまでぜひねフルボイス立花さんのもとでいかがですか、
ジュンジュンさん一緒です。私も、はい、修練の日々です。
すごい、他に企業向け研修、うん、e ラーニング講座、うん、司会授業、メディアサポート授業、はい、で、ゲストクロストークが300名以上、うん、もう今は、ね、もっと増えてると思うんですけど、
ね、通算800名ぐらいになりました。
倍以上、すごい。800名、
気づけば800名でしたね、
人って800名以上の人と話せるんですね。
そうですね。
すごい、もう
そうですね、
気が遠くなる800って数字と思うんですけど、
いやいや、16年間っていう、ね、ことで考えれば、うん、まあ、ざっくりなんですけど、
ね、すごいですね。
うん、そうですね、聞くのが好きなんですね、話すというより、自分が話すのはね、うん、苦手。
まあ確かに人の話聞くのが好きじゃないと、はいはい、こんな800名ともね、うん、お話できないですもん ね、うん、
ね、
すごい。 いやいやいや、また挙式、はい、披露宴、司会が300件、これも増えましたか。
あ、増えましたね、うん、はい、まあまあ、まあまあ、バイトはいかないんですけど、はい
は
い、
あとは結納プロデュース兼司会、
はい、
100組以上、
はい、そうですね。
結納のプロデュースっていうのもやってるんですか、うんうん、
あ、はい、行っております。
どういった
結納って、例えばイメージね、結納しましょうってなったら、はい、ね、何からしていいのっていう方が多いですね。
確かに、
うん、何から用意して何を準備してどういう日ことをして、うん、挨拶はとか何着るのとかって
確かに
迷うんですけどね、うん、でそんな時にじゃ あ, このまずお聞きしてヒアリングをして、うん、で、まあ、日にちを決めたりとか、うん、でこういう順番でいきましょうとか、こういうものを準備しますよっていうことをね、うん、一緒にやっていく。あ、で当日を迎える。
じゃちゃんと、まあ、道を、うん、敷いてあげて、
う
ん、
そうですね、伴走して、う
ん、まあ、それぞれの、まあ、希望にも沿いながらみたいなところもしているんですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、まあ、ご両家の、ね、こう結ぶ場でもありますからね、
確かに大事な場面ですもんね、
本当に、うん、そうです。こいつさん相談してね。
わかりました。はい、はい、うん、一旦ですねここで CM、はい、挟んでまたお伺いしていきたいと思います、はい。
ベストウエスタン沖縄女ビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律、人事、労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は 電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。 FM 那覇
はい、引き続き立花さゆりさんにお話をお伺いしていきます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。今ですね、フルボイス、会社の方のお話をお伺いしてきましたが、
はい、
何か今書籍の監修というのも、うん、されているということをお伺いしました。
ありがとうございます。そこまで話題を拾ってくださって嬉しいです。はい、実はですね、
はい、
編集部が選ぶベストオブ CEO シリーズという本があります、うん、はい、こちらですね、 CEO グループという、うん、はい、本屋さんが出しているんですけども、うん、ですね、その社長の平間さんという方とご縁がありまして、
うん
うん、私本に出るんではなくて本を監修する側になりたいっていうふうに申し出たんですね。
すごいですね
でそこでじゃ あ, やってみるっていうことをお話しいただきました。でこのシリーズの本なんですけれども、すごく面白いです。実は例えば小市さんがなんか、はい、ちょっと本書かないとか 本,、はい、本作ってみないって言われたら、うん、やっぱちょっと戸惑う。
戸惑いますね。何もう書くことないですってなりますよ、う
ん、まず皆さんおっしゃるのが、いや書くことないし自分話すことないよっていうことをおっしゃるんですね。で次に時間がない、もう筆を起こしている、書いてる時間なんかないよ、
うん、
だったり、まあ、人によってはもう時間かかる、もう長年かかるんでしょうだったり、いや高いんだよねっていうようなね、こと皆さんおっしゃるんですけれども、うん、実はもう真逆なんですね。逆ですって私、この本の、ね、出版にかかって思ったんですよね、うん、先に、うん、本を出してしまいましょうっていうところをお伝えします。
ほう、
うん、いわゆるこのブックブランディングっていうね、本を出すことによって自分をこうブランドを高めていく、
はいはい、
なので出版ファースト、うん、何よりも出版から先にしませんか。主に事業主であったり経営者の方に出ていただく本なんですね、うん、でまずはご自身が本を出ることによって、例えば名刺代わりに使う方もいらっしゃいますし、うん、でそして社員教育リクルートに使う方もいらっしゃいますね。例えばこの社長の理念がここに載ってるよとか、うん、でこの研修この本を読んで、社員のスタッフさんがですね、例えばこう感想を社長に寄せてくれとかっていうのはこう社員研修に使ったりっていうことができます。で時間も実はですね、うん、ものすごく効率のいい方法で本を書き上げます、
はいはいはい、
っていうのはこれはインタビュアー、うん、私はインタビュアーという立ち位置で関わらせていただくんですね、
はい、
例えば小市さんに数時間時間をいただいて、うん、でその音声をプロのライターさんが原稿にする。
なるほど、
うん、でその出来上がった原稿とまたこう例えば小市さんとのやり取りがあって、うん、そこから本ができるのでだいたい半年ぐらいで完成するんですね。
じゃあ自分で1から10まで全部文章を起こすっていうことじゃなくて、なんか対談形式で答えていったものが、
う
ん、文章にしてもらって、うん、はい、そこでまたやり取りして深掘っていくっていうことなんですね。
そうなんです
よ
ね。
すごい。
そう、それだと、あ、それだったらできるかなっていう方が多いです。でそして1冊の本を15名の方でシェアします。
なるほど、
はい、15名の方でシェアしますね。なので1人10ページ、
うん、
文字にして4000文字ぐらいなんですね。ってことは本の出版って私もびっくりするぐらい 高いんですね。もう驚いたんです。本当にそれこそ、大手の書店に並べるっていうことになると、うんうん、もうね、もうそれこそもうマンション買えるかなっていう。
あ、そうですか。
ぐらいの値段になるんです。
想像以上ですね。
うん、まあ、マンションの頭金ぐらいかな、まあ、とにかく高いんですよね。でね、1日に日本で新刊、うん、新しい本が出るのって1日に200冊出るんです。
あ、そんなに、
はい、 その中でどうやってこのね、うん、私の本をっていうところがあるんですけど、うん、それも方法があって、うんうんうん、まあ、アマゾンとかねそういったところで流通させるという方法を取っております。でなので15名でこの一冊をシェアするので、うん、1人当たり本当にお安く本ができるっていうね。う
ん、しかも読み手としてもなんか読みやすいですよね。一、うんうん、人の人 の、うん、あの何百何ページよりも、うんうん、なんか何名かで一人当たり十何ページでやってる方が、うんはい、なんか読む方としても読みやすいっていうのがあるから
その通りなんです。
すごくいいなって、
うん、私も実は、次世代伝承版というこのシリーズの方に出させていただいて、うん、来年の、うん、春頃かなに登場するんですね。まずは出る側になってみようと。
なるほどですね。
あの出させていただいたんですけども、うん、やっぱまるっと一冊だとね恥ずかしい。
そうですか。
なんか気恥ずかしい。うわーっていうようなこと思うんですけども、まあ、皆さんねあと14名も一緒だったらいいやっていうのもあります。で自分以外の14名の方って全くもう知らない方なんですね。うん、でその後ろの方がまたねこの一人一人見てくれるっていう。いいこともあります。
なるほど。
でそれでまあ時間もお金も思ったよりずっとこうダウンコストダウンしてできます。で最後にこの本が出来上がったら、うん、すごく楽しいことで、うん、出版記念パーティーがあるんですよ。お合同の、
あ、まあ、皆さんとちょっと顔を合わせて、
う
ん
う
ん
う
ん、
あの方だっていうことね。
楽しそう。
で でそしてまたそのご家族であったり社員さんであったり、うん、皆さん来ていただいて、うん、この出版に関するエピソードをねその場で話して、うん、いや大変だったよとか途中で実は一回倒れて入院したんだよねとかね、そんなエピソードなんかもね聞けたりします。
すごいですね、
っていう、はい、監修本でこちらは出版社が選ぶので、
はいはいはい、
私の方から僭越ですがのお声掛けをさせていただいて、
お、なるほど、
どうですかっていうところですね。はい、タイトルが一流人の奇跡と言います。うん、一流人を探しております。一流人求む一流人、
はい、橘さんがじゃあもう、はい、うん、ご自身のつながりの中から、うん、この方のお話、うん、本に残したいなという方々に声お声掛けしてるんですね。
そうですね、いかがですか、うん、っていうことで、ね、
なるほどですね、は
い、今日説明会ありますのでよかったら連絡ください。
ぜひですね橘さんの、はい、Facebook など
あそうです、ね、
情報発信されてますので、はい、ぜひまた、チェックされてみてください。
ありがとうございます。
はい、ということでですね、うん、もうこれ今パッと表紙見るだけでもすごく面白くて、はい、なんか余命チャレンジとか、うん、すごく目を引くワードがラップ講演家とかいろんな本当にもう多種多様な方々が一冊にまとまってるっていうので、
うん、そうそう本当そうなんですよね。
面白いですね。
面白いです、うん、いろんな方あの人生ってやっぱりいいことばかりうまくいくとこじゃないですよね、うん、はい、もうどん底終わってもう大借金を抱えたとか、うん、
なるほど、
もう離散しちゃったとか、ね、もう大病かかっちゃった、でもそれでも今こうやって生きてるよっていうのは、うん、こうなんていうのかな、力強さももらえるっていうかね、
面白そう
ってな本です。
これが、今監修されてるのが、うん、来年
の春か夏頃、
春か夏頃に、はい、出版予定
です、はい、今絶賛一流人15名募っておりますので、
はい、あ、そうなんですね、
うん、まあ、ポツポツ何人か、ね、手を挙げてくださる方いらっしゃるので、うん、わあ皆さんの、ね、こうやって出版したいなっていう夢を叶える立ち位置だったらいいなって感じております。
すごい、立花さんもこれ出るんですよね、
この出ます
ね、来年 の春夏の
や、ね
やつにですね、
はい、
すごい楽しみです、
うん、いい、誰も言わないどこ
なんで
よ
、はいはい、ということで、うん、あと本日本当にピンチヒッターで、うん、橘さんにもうお世話になりました、
うん、どうぞこちらこそたくさんお話をさせていただいて、
は
い、
他に何かPR であったりとか、うん、お伝えするお話ありますか、
うんうん、いやいや七重さんありがとうって七重さん頑張って、
いやもう逆です、もう七重さんの方が立花さんありがとうだと思います
ということでね、うん、ぜひ下地七重のバンビカセ皆さんどうぞ応援ください、はい、小市さんもね頑張ってます、
う
ん、
ありがとうございます、
ね、はい、この後も素敵なゲストさんいらしてまたトーク行います、は
い、ありがとうございます、はい、本日、立花さゆりさんお付き合いいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
一旦 CM です。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店、時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは 人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
FM 那覇
はい、ということで、後半はですね、また、ゲストの方をお招きしてお話をお伺いしていきたいと思います。本日は沖縄県中小企業同友会より竹島さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。竹島隆夫さんということでですね、はい、今回、経営研究フォーラム、人を生かす経営の総合実践、成長し続ける組織づくりのヒントをつかもうということで、こちら実行委員長を務められているということで、はい、こちらのお話をお伺いしていきたいと思いますが、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。こちら第34回になるんですね。
そうですね、第34回になりますね、うん、
これも毎年、
はい、毎年やってます。
うん、やられてるということ。
34回ですからね。
はい、はい、経営研究フォーラム、
まあ、経営研究フォーラムといっても皆さん分かりますか？
いや、もう僕はですね、もうパッとは思いつかないんですけれども、
簡単に経営を研究するという、
はいはい、
まあまあ、中小企業家同友会ということで、うん、沖縄に1100社ぐらいあるんですよ。そんなにあるんですね、会員がですね。その中の、まあ、中小企業同友会の、まあまあ、最大のイベントといったあれなんですけどね、うん、そこで県から、まあ、南は石垣島、宮古で、上は北部ですね、うん、まあ、沖縄全体の同友会の会員、もしくはゲストの方も、ね、来てもらってですね、うん、皆さんのような経営を学ぶという、まあ、経営フォーラムといいますから集大成ですね。
お
ビッグイベントになっています。
なるほど。この会員以外の方も参加できるということで大変、
はい、そうです。もちろん日賀さんもね、
はい、
ぜひ今日お話ししましたので、ぜひね、
はい、
会員になられて、
お、
まあ、先ほど、ね、はい、日賀さんもね、まあ、一人だからと言ってましたけど、どういう会はな、うん、個人事業主もたくさんいますんでね。
あ、なるほどですね、はい、 で今回ですねこの、まあ、フォーラムについてお話をお伺いしていきますが、はい、まず日程ですね、11月の1日金曜日、
そうです、来週の金曜日になります、
うん、となってます。
14時からですね、あの沖縄産業支援センター、うん、オルクの方にある産業支援センターで開催します。
はい、そして参加費がなんと無料ということで、
そうですよ、無料ですよ、あの無料で学べるっていうのは他ないですので、ね、
すごい。
ただ懇親会だけは2000円出ますけど、懇親会も安いですから、うん、ぜひ皆さんですね、あの経営者の仲間、まあ、社員ももちろんいいですから、あの、うん、ゲストもですね、皆さん来ていただいて、あの経営を学ぶと、
うん、これがですね第1部から第3部までに分かれていまして、はい、ありました。はい、1部の方が基調講演となっております。
基調講演はですね、あの神奈川同友会の中島健太社長、うん、株式会社ソワって会社の代表者なんですけどね、
はい、
お招きしまして、あの、まあ、私の知り合いでもあるんですが、
はいはい、
まあ、彼がですね、まあ、2代目であるんですけど、今の基調講演のテーマが何が儲かるかではなく、うん、何が楽しいかで決めると。素晴らしい、やっぱワクワク経営をする。
なるほどですね。
まあ、沖縄でワクワクってどういう言葉使いますか。
ちむどんどんですかね。
そうです、ちむどんどんです。もうこれからの世の中、うん、全部ちむどんどんです。
ま
あ、生きている上でですね、やっぱちむどんどんないとね、楽しくありませんのでね。
いやーすごいですね。でもなかなかこの、まあ、すごく理想だなとは思う反面、はい、このちむどんどんするところだけで経営って難しいんじゃないかなと思っちゃうところも、
まあ、経営はね山あり谷ありなんですけど、うん、まあ、いろんな波も押し寄せてきます、
うん、
でも経営者としての使命を受けた以上ですね、うん、まずはあの自分自身も幸せにならないといけないですけど、うん、その後って言って失礼ですけど、社員のね、うん、社員も家族も全部幸せにすると。
なるほど。
そうなると世の中が明るく元気になりますんでね、うん、もちろんあの社会全体を明るくするのが中小企業家同友会の役割、うん、目的です。
うん、
そういう形でやってます。
なるほど。少しですねご紹介しますね。今あのお名前あの出していただいた中島健太さんの、
はいはい、
あの一部の基調講演、
基調講演1時間15分ぐらいですやりますけど、うん、彼は2代目としてあの、うん、会社 の引き継ぎますけど、あのやっぱりボンボンと言われてですね、
うん、
最初の頃はもう社員がバタバタと辞めていく中で、やはり本人がね、まあ、心入れ替えて、いろんなアイデアをやりながら、新しい新規事業を立ち上げながら、うん、やっていく過程をストーリーを話しながら、今はもう社員は定着力なんと 98%、社員が辞めない会社。
すごい、すごいですね。も
うすごい会社ですね。それを築き上げたあの話を、まあ、もちろん成功例だけじゃなくてですね、うん、失敗例もどんどん惜しみなく話すのが同友会ですから。
なるほど。
やはり失敗から、比嘉さん、
はい、
失敗から学ぶことが多いんですよ。
なるほど。失敗をしないとダメなんですね。
そうです。人間失敗を繰り返しながら成長していくというのが人間です、う
ん、はい、
スポーツでも一緒です。負けて強くなると、
うん、
だからあの皆さん経営者の団体で成功例ばかり話しますけど、
うん、
成功例だけじゃなくて失敗例を惜しみなく話すのが同友会。
なるほど。
これがもう同友会というのはプライド、
うん、
もうプライドも捨ててですね、赤裸々に話すのがどういう会ですから。
なるほど。確かにこの人の失敗っていうのを聞く機会っていうのは確かにあんまりないので、
そうです
よ、貴重ですよね。
そうです。失敗から学ぶのがたくさんありますんでね、
うん、すごく素晴らしい。あの皆さんにですね、あのおかあの聞いていただきたいこの基調講演となってます。
基調、はい、講演も楽しみですけど、もちろん今回分科会というのがありましてですね、
はい、
1から6分科会、1はあの、まあ、テーマがありましてですね、うん、1分科会経営指針、
はいはい、
まあ、同友会の一番真骨頂の経営指針というのがあってです、ね、社員の幸せを考えてますかということで、
うん、
あの琉球補聴器の森山健社長とフィーチャー企画の伊波彩子社長がそういうあのテーマをもとに話します、うんうんうん、で2分科会、第2分科会 DX ですね、
うん、
まあ、大宮光輝、まあ、代表理事ですね、の同友会のですね、あと IT 通信の高橋社長が根本の原因を解き明かすデジタル化 DX ですね、未来に見つけて揃えてやるものですね。で第3分科会が社員教育、これはあのスタンプランニングの又吉部長がですねお話しします。で第4分科会、今回のねあの一番の注目されている分科会なんですけど、 坪内千佳さん、
はい、
ファーストペンギンで分かりますか。
あ、ドラマでやってましたね。
その方が沖縄に来て話したんです
。すごい。
千佳ちゃんがですね、僕友達なんですけど、ね、
あ、そうですか。
もう全国でも有名な方で、うん、ファーストペンギン、うん、沖縄あの海んちを束ねると、
はい、
山口県萩市で始まって全国の海んちを助けてます、
う
ん、今回は沖縄のうるま市のうるま千段丸がちょっともずく漁やってますけど、はい、うん、そこを助けてが来ましてですね、そこを地域おこし、うん、町おこしをやるっていう、そういうもの物語ではないんですが、うん、やっていく話をしていきます。
素晴らしいですよね。この方も
この文化会もすごいあれですね、
うん、この方がこの方のこの、まあ、もずく の、 あのうるま千段丸が特集されているニュースの、はいはい、あの動画を拝見したんですけれども、
はい、
あのもずくの漁師が、はい、あのすごく収入が低い、
年収が、ね、50万とかです ね、 もうありえないんですけど、
もう365日ぐらい働いて も、はいはい、もう年収が低いということで、もうすごくもう助けてくれという思いで毎日電話をかけたっていう、はいはい、この坪内さんに、
ね、まあ、東さんってね、あの船団長がですね、うん、まあ、坪内千佳さんに声をかけて本人が来てもらってですね、うん、これどうやってあの地域おこし町おこし船団丸をどうやってやっていくかという話がありますので、うん、ぜひご期待していただきたいですね。
素晴らしいですね。この方すごく注目が高いということです。
で、第5分科会は SDG、まあ、持続可能なあの やる経営をやると、
うん、
で第6分科会がマチグワですね、あの牧師公設部アグニ組合長とかですね、あの奈良市観光協会の玉村さんで、コーディネーターがあの同友会の清水さん、あの小学院の方で活躍されている方ですけど、
これもすごい、気になる方々たくさんいらっしゃると思いますよ。
そうですね、沖縄小学の学生、うん、地域未来文化っていうの研究されて学生さんも来ますんでね、
はい、
学生からの意見もあの未来を見据えた街づくりですね、うん、本当に貴重なあれになると思います。
なるほど。以上ですね、第6分科会が開催されるということです、はい、こちらがですね15時半から16時半、あ16時15分ですね。
そうですね、うん、これが一番どういう会のあれなんですけど、これ終わった後にですねグループ討論というのもありますんでね、
はい、
あの深掘りをする、みんなでねこのテーマをもとにですね、それがどういう会の一番の学びだと思います。
はい、でこの第6分科会それぞれですね、うん、会場もまた変わってくるということで、
そうですね、第6分科会は見学分科会になります。バスで移動してあの那覇の町側に繰り出して、そこを町を見ながらいろんな話していくと、公設市場を最終的に行って公設市場をディスカッションすると、うん、町をどうやって未来をデザインしようかというといろんな話をします。
うん、分かりました、ありがとうございます。まあ、ご希望を出されるということで、あの参加のですね第1希望、はい、第2希望を、
そうですね、
この第6分科会の中から選んで、
ぜひラジオを聞いている方もですね、うん、まあ、経営者ももちろんなんですけど、ゲスト参加も大いに結構ですので、うん、大いにウェルカムですから、
あ、ぜひ
ぜひ日賀さんもね、
はい、
今日申し込みすると言いましたよね、
はい、申し込みします、
ぜひ来ていただいて、
はい、
よかったら同友会に入っていただくと、
うん、わかりました、
同友会でね、はい、たくさん勉強しましょう
わかりました、
はい
はい、ありがとうございます。こちらですね、申し込み締め切りが10月の25日明日となっております。
明日までではあるんですけど、あの名簿に載るのが明日までなんですけど、まあ、来週までも受付可能ですので、
あ、そうですか、
ぜひ11月1日、まあ、の今申し込みが約200ぐらい来ているんですよ、もっと増やしたいですので、
うん、なるほど、
ぜひね皆さんのご参加のお待ちしてます。
じゃあ少し猶予はあるということですけれども、はい、前は急げということ で、
そうです、ね、
10月の25日、はい、まあ、今日明日でですね申し込みしていただけたらなと思います。こちら申し込み、フォームというか申し込みの方法をご案内いただけますでしょうか。
中小企業が同友会のですね、あのファックスは、まあ、ファックスでなってますけど、申し込みはファックスで859-6208、まあ、申し込み用紙がありますんで、
うん、
まあ、中小企業家同友会に何かあったらお電話していただいて、で同友会の電話番号、事務局の電話番号をお伝えしますね、はい、098-859-6205、
はい、
でも担当は中山っていうのをいますけど、まあ、皆さんはまあ大丈夫ですのでね、そこに電話されて859-6205までお電話いただいて、内容の申し込みとかそういう 詳細は確認していただければいいと思います。
はい、了解いたしました。それでは一旦 CM です。
美容と健康のお店メディカルハーブカフェ、世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和感茶、美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社興建沖縄は住宅店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇 78.0MHz、
はい、本日は沖縄県中小企業同友会、竹島さんにお話をお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで、那覇の方での役職があるということなんですけれども。
あ、そうですね、皆さんは先ほどちょっと冒頭でも言いました、中小企業家同友会ですので。
あ、はい、失礼しました。
先ほども言いました、沖縄に1100社ほどありまして、北は北部支部、中部支部、浦西支部、那覇支部、あと南部支部、宮古支部で、石垣支部と、
おー、いいですね、
7支部ありまして、そこで1100社、で、那覇支部、県と那覇の方が400社近くですね、ある中、400社あります。
はい、
そこで支部長ということで、
ほう、
番身化してます下地七重のですね。
はい、ありがとうございます。いや、もう400社、はい、もうこれの、なんていうんですかね、ご相談もあると思うんですよ。
はいはい、
悩みを聞いたりとか。
そうですね、どういう会、といえばですね、経営の悩み、課題をですね、みんなで解決しようということで、みんなで話し合ってですね、本音でですね、今先ほども言いました失敗例とかたくさんありますので、そこから学ぶと。でどういう経営の課題があるのかというのをいろんな話し合いしながら、どんどん経営の学びを学びながら、唯一同友会というのは経営者同士が唯一学べる場所なんですよ。
なるほど。
いろんな経済団体ある中で同友会はもう経営を学ぶというのが一応目的で、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境と3つの目的があって、良い会社、都の方言で言えばズミ会社を作る、
ズミ会社、はい、
ズミ最高の会社を作ろうと、ということでやってます。
すごいですね、この支部で400あるということなんですけれども、はいはい、この400の方々の失敗例とか、
はいはい、
そういったそこからの立て直しとかのお話を聞くことができるというのは、
たくさん惜しみなく話してもらって、どういうか一人一人が主役ですので、
素晴らしい
経営者団体ですが、同じ目線で同じ立場でですね、一人一人が主役の、大小関係なくです、大きい会社もちっちゃい会社もみんな一緒ですのでね、
はい、
さっき言った一人個人事業主もたくさんいますんでね大丈夫ですか、東さん。
失礼しました、はい、そういった素晴らしい活動をされているのが沖縄県中小企業家同友会ということなんですけれども、その那覇市の支部長を務められているのが竹島孝雄さん、
那覇市 のスローガン聞いてください。
あ、那覇市の支部にもスローガンがあるんですか。
そう、スローガンが、
これはちょっと
じゃあ言いましょうか。
はい、お願いします。
地域にパワー支部どんどん。
おお、すごいですね。
覚えました。
覚えました。地域にパワー支部どんどん。
もう覚えやすい。
覚えやすい。
地域にパワーと元気を与える、
うん、
そのためには自社が良くならないといけないです、
はい、
会社を良くして地域を良くすると。で最後はですね、心ワクワク経営しましょうと、
うん、
今全国いろんな講演会聞くとワクワクっていう言葉が出ますけど、
はい、
沖縄ではワクワクはちむどんどんです
から、ね、ちむどんどん、
やっぱちむどんどんしようと、
うん、
ちむわさわさじゃないですよちむどんどんしようというのが
なるほど
テーマです。
すごくこの今竹島さんの声のパワーで、
はい、
背筋がピンと伸びました。
やっぱ元気がないと何でもできませんのでね、
はい、
やっぱ元気あのパワーなんです。
うん、なんかこの竹島さんのこのなんていうんですか、オーラというか、
はい、
まあ、体も大きくいらっしゃるじゃないですか。
そう、全て体も心も何もかも鍛えないとね、うん、まあ、やっぱり人間はね、やっぱいつ何時ね、
はい、
あの死ぬかもしれませんので
今日の朝初めてお見かけした時に、はいはい、プロレスラーの方がいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけれども何かあのされてるんですか。
まあ、ちょっとね筋トレしてまして、うん、まあ、まあ重量上げというかパワーリフティングやってまして、まあ、私の本業はあの、はい、竹ちゃんホームって不動産。不動産って動かないでしょ。でも動かすのをよくやってるんですよ、はい、動かない不動産を動かすパワーということで力をつけてます
物理的に動かせるわけじゃないと思うんですけど、
まあ、動かす、
へ、
やっぱパワーが必要なんです。
このパワーリフティングっていうのはこの竹ちゃんホームさんの、
あ、そうですね、まあ、会社の宣伝になるんですけど、うん、
はい、
まあ、僕はあの日本記録を持ってまして50歳の部であの日本記録を持って
ます。すごい、
まあ、パワーリフティングでベンチプレスとか聞いたことあります。
はい、聞いたことあります。
これ約200キロぐらい上げます。
すごい、本当ですか、は
い、やっぱりどういうかも持ち上げないといけないということでね、う
ん、すごい、
やっぱり力を日々つけてないとみんなついてきませんのでね。もう那覇支部をどんどん盛り上げるために、那覇支部が盛り上がれば沖縄全体が盛り上がると思ってますのでね。今回の実行委員長にあの経営フォーラム、まあ、竹ちゃん沖縄を元気を与えてということで指名されましたんで、
素晴らしい。
で今回の話戻りますけど、経営研究フォーラムでは全国からも、
はい、
社員で経営者が10名ほど来ます。
うん、
まあ本来沖縄だけ の 大会というか沖縄だけのあれなんですけど、全国からも10名ぐらいですね、
はいはい、
まあ、私が来いと、
素晴らしい、
来てもらうと、うん、だから全国の素晴らしい経営者も来ますんでね、
うん、
沖縄だけじゃなくてですね、はい、ぜひあのラジオを聞いている皆さんもですね、はい、まあ、社員でもいいですから経営者だけじゃなくて、
うん、
ぜひどういう会に興味ある方ぜひ来ていただいて、
はい、
興味なくても来ていただいてね沖縄を盛り上げましょう。
わかりました、ありがとうございます。この竹ちゃんホームですね、まあ、街中で、はい、あの見かけることあると思うんですけど、金太郎 あの童話に出てくる金太郎のキャラクターにあのパワーリフティングの、
そうです、持ってる、バーベル持ってる、バーベル持ってる、そういう意味ですよ。だから僕とはお会いした人は大体、うん、
なるほどなと、
なるほどなと、
まあ、このキャラクターを 見かけましたらですね、はい、竹島さんのこの顔を思い出していただければと思います、はい、ということで今日はパワフルなもうもうズミなゲストに、はい、来ていただきましたが、ま
あ、たくさん喋りたいことあったんで、あっという間ですね、30分はね、
はい、もう大変もうありがとうございます。
足りないぐらいですね、本当に、
はい、もうまたぜひお越しください。
何回も呼んでください。
はい、わかりました。
ぜひよろしくお願いします、
はい、最後に一言何かメッセージの方をお願いいたします。
はい、もうメッセージはですね、まあ、もう那覇支部の代表してますね、
はい、
最後は那覇支部のテーマで締めていきましょうかね、はい、まあ、経営研究フォーラムでありますけど、うん、覚えてますか。じゃあいきますよ。
はい、
地域にパワーチームどんどん。
ありがとうございます。すごくもうサービス精神あふれる方で、すごく大変盛り上がりました。
はい、11月1日皆さんお待ちしてますんでよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ということで本日下地七重の晩見かせ、七重さん不在でお届けいたしました。また来週もお聞きください。それではさよなら。
さよなら晩見かせ。